特集、豊かな自然環境の中でのびのびと学ぶ小規模特任校制度。自然環境に恵まれた小規模の学校で一人一人に寄り添った指導を通して、豊かな人間性や健やかな体、確かな学力を育むことを目的とする小規模特任校制度。子どもたちがのびのびと学べる環境がここにはあります。学校指導課、電話 23-6877、 ファクス 23-6529。 小規模特任校制度とは、現在の学区にお住まいのまま通えます。岡崎市内の小学校に在籍する児童であれば、現住所のままで一定の条件、学校行事への理解、協力、送迎手段の確保などのもと、小規模特任校として指定された小学校に入学、転入、編入できる制度です。小学校卒業後は、通った小規模特任校の学区の中学校に進学することもできます。岡崎市内の小規模特任校は全8校。江田小学校、全校児童数41人。夏山小学校、全校児童数24人。秦野市小学校、全校児童数26人。下山小学校、全校児童数18人。片野小学校、全校児童数39人。宮崎小学校、全校児童数22人。常盤東小学校、令和8年度から、全校児童数35人。追平小学校、令和8年度から、全校児童数42人。なお、全校児童数は令和8年度の見込み数。写真が2枚あります。1、田植え夏山小学校。農家の人が見守る中、子どもたちが田植えをしています。2、林業体験片野小学校。ヘルメットをかぶり、軍手をした子供がノコギリで木を切っています。写真終わり。1、江田小学校。シャインマスカットをはじめ、おいしい農作物に出会える学校。江田町、電話 45-2225、 ホームページの QR コードがあります。昭和61年に作られた学校のぶどう園。6年生は地域の協力のもと、シャインマスカットを栽培し、販売までを体験、実践的な学びを通して、自ら考え、行動する力や豊かな人間性を育みます。4年生、新井こと心都さん。今年の4月から江田小学校へ、片道30分の送迎で通っています。制度を利用している児童の声。9、学校が変わることに不安を感じていましたか？1週間体験をしていたので、そこまで不安や緊張はありませんでした。体験の時から、この学校の自然に囲まれているところや、友達や先生の優しくて温かい雰囲気がいいなと感じていたので、この学校に行くことが楽しみでした。9、少人数の学校ならではの良さは、学校のみんなで仲が良いところです。授業や行事は全校でやることが多く、 学年を超えていろんな子と仲良くできるのでとても楽しいです。わからないことがあれば上級生や先生がすぐに助けてくれるのも安心です。9、印象的な学校の授業は、自分が興味のあるテーマで学習できる時間、ワクワクプロジェクト E です。私は生姜について調べ育てています。地域の方に質問すると育て方のポイントなどを優しく教えてくれるのが印象的です。大好きな生姜についてより詳しくなれるのはとても嬉しいです。大原泉先生、在校生はこの制度で新しい仲間が増えることをとても喜んでおり、表情や行動から早く仲良くなりたいという思いが見ていて伝わってきます。実際に来てくれてよかったという言葉を在校生から何度も耳にしており、教員としても嬉しい限りです。最初は初めての経験ばかりに緊張すると思いますが、見学体験を通して各学校の魅力をぜひ感じていただきたいです。大原泉先生の写真があります。写真が2枚。1、シャインマスカット狩りをしている女の子。2、得た駒立ちぶどう販売しますのポスターとシャインマスカットを手にした9人の子供たち。写真終わり。2、夏山小学校、一人一人が主役の夏っ子タイムを通して様々な体験を味わえる学校、夏山町、電話 82-3015、 ホームページの QR コードがあります。毎週の夏っ子タイムで自然体験、 ICT 活用、文化活動など多様な体験を提供。子どもが主役となり、未来を生きる主体性や共同、協力の協、働く、性を育みます。昨年から制度を利用している4年生保護者の声。9、制度を利用しようと思ったきっかけは、娘は大人数が少し苦手で、緊張しやすい性格でもあったので、制度を知った時に合っているかもしれないと思いました。娘も興味を持ち、体験したいと言ってくれたので、まずは見学に行くことにしました。赤い屋根の夏山小学校舎や開放的な校内空間をすぐに気に入り、前向きに検討をするようになりました。9、お子さんの成長を感じたエピソードは、夏山小学校では運動会での演技に向けて一輪車の練習があるのですが、娘は当初一輪車に乗れず諦めやすい性格だったので、乗れるようになるか心配していました。しかし、周りの子が一生懸命練習する姿に刺激を受け、自分も頑張ろうと家でも練習するように、努力も実り、少しずつ乗れるようになっていきました。チャレンジする楽しさを知ったみたいです。今では来年の目標を笑顔で話す姿に大きな成長を感じています。少人数だからこそ周りの頑張りが身近な刺激になったのだと思います。9、制度を利用して良かったと感じますか？はい、良かったです。正直、最初は通学や学校生活に不安もありましたが、通い始めてからは 自然と不安は解消されました。それは保護者や地域の方にとって小学校が身近な存在であり、学校行事などを通じて関わる機会が多いからだと感じています。地域全体で子どもたちを見守る温かい雰囲気が小規模特任校の大きな魅力だと感じました。写真が2枚あります。1、4人の子どもたちが一輪車に乗りながら長い棒を手にしています。2、大勢の子どもたちが輪になって椅子に座り、立って発表している子の声に耳を傾けています。写真終わり。
3、秦野市小学校。身近な自然を見つめ、愛着を持って、ふるさとを守り育む学校。秦野市長、電話 47-2548。地域の方と共に学校林や田んぼで活動。自然の恵みや大切さを体験的に学び、ふるさとへの愛着と環境を守る心を育みます。ホームページの QR コードがあります。制度を利用している姉妹、5年生、2年生の保護者の声。姉は3年生から、妹は1年生から制度を利用。9、制度を利用しようと思ったきっかけは、もともとできるだけ自然の中でのびのびと育ってほしいという思いがありました。人数が多い学校では得られない少人数教育ならではの一人一人をしっかりと見てもらえる教育環境を探していたときに、小規模特任校制度のチラシを見て興味を持ち、制度について調べるようになりました。9、学校が変わることへの不安は、娘は早く秦野市小学校に行きたいという感じで、不安な様子は見られませんでした。一日見学、一週間体験と徐々に学校に慣れるようなステップを踏めるので、娘もすぐに新しい友達を作ることができたみたいです。姉が学校楽しいといろいろ話しているのを聞いているので、妹も迷わず、秦野市小学校に通うことを決めました。9、大変に感じる部分は、正直、送迎は大変に感じていました。最初は妻が送迎を担当していましたが、これでは一人に負担がかかってしまうと感じ、今は夫婦で協力して送迎しています。大変さを感じる面もありますが、この送迎の時間に娘が学校の出来事をいろいろと話してくれるので、親子のコミュニケーションを取る時間ができるのはいいなと感じています。5年生担任の先生の声。少人数だからこそ、児童一人一人の考えや思いを大切にした学びを進められます。クラスや学年を超え、全校児童が一体となって活動することで、子どもたちは互いに良い刺激を与え合い、大きく成長しています。また、地域の方々の知識や技術をお借りし、ここでしかできない貴重な体験ができるのも大きな魅力です。写真が2枚あります。1、自然の中でブランコをしている子供。2、地面に膝をつき腰をかがめて草をより分け観察をしている2人の子供。写真終わり。4、下山小学校。地域資源を生かし、多種多様な学びを展開する学校。 北九町、電話 84-2204。 自然豊かな環境に加え、創業1830年の蔵元柴田酒造場などの多様な地域資源を学びの場として活用、稲作体験や地域探求を通してふるさとの魅力を実感し愛着を育みます。ホームページの QR コードがあります。在校生の声。4年生柴田環奈さん。友達が増えるのは楽しみ。下山の楽しいところを教えてあげたい。9。新しい友達を迎えた時の気持ちは？すぐに仲良くなれるか不安もありましたが、嬉しい気持ちの方が強かったです。一人で来る子の方が緊張すると思うので、自分からその子に質問してみたり、この学校のことを話してみたりしていたら、いつの間にか仲良くなっていました。周りのみんなも新しい子が来るのは嬉しそうでした。9. 少人数の学校ならではの良さは、校外交流が多くあるところです。下山小学校は全校で19人と、少ない人数ですが、夏山小学校や宮崎小学校、岡崎盲学校、川中小学校、名古屋市など、他の学校の子たちとの交流で、たくさんの友達を作ることができます。他にも、幻のお米、峰朝日作りや、笹ゆりの保護活動を通して、地域の方とも交流できるので、いろんな人とつながりを持てるのは嬉しいです。写真が2枚あります。1、赤い帽子と長靴姿で稲を持ち、水の張った田んぼで田植えをしようとしている子どもたち。2、ガードレール沿いに並んで立ち、大きな口を開けて呼びかけをしている子どもたち。写真終わり。5、片野小学校。ICT を活用した多様な学びを経験できる学校。桜形町。電話 84-2002。ICT の活用でドローン操縦やプログラミングを実践的に学習。子どもたちは各教科で iPad や電子黒板を使いこなすだけでなく、台北市の中山国民小学校との交流では、言葉の壁を越えてすぐに打ち解けています。ホームページの QR コードがあります。写真が2枚あります。1、教室の大きなモニターに映し出された映像を見て、交流している子どもたち。2、体育館のような広い部屋に長机を並べ、個々のパソコンを開き、説明を受けている子どもたち。写真終わり。6、宮崎小学校。自然を愛する心、自然環境保全を大切にする心が醸成される学校。石原町。電話 83-2260。 旧宮崎中学校から受け継いだ愛鳥活動では鍛鳥会や野鳥検定を実施しています。子どもたちは活動を通して野鳥を身近な存在であると実感。野鳥との触れ合いをきっかけに自然への親しみと環境保全の大切さを学び、心を豊かに育んでいます。ホームページの QR コードがあります。写真が2枚あります。1、リュックを背負い望遠鏡を覗いている子ども。2、 道端で双眼鏡を顔に当て観察している数人の子供。写真終わり。令和8年度から小規模特任校になる2校。7、時は東小学校。子ども、教師、保護者、地域とのつながりを大切にしている学校。米子町、電話 46-2108。地域の方が子どもたちを育み、上級生が伝統を伝え導く温かい人間関係が魅力。小規模校の利点を生かしたきめ細やかな指導と、青木川を中心に山やぶどう園など豊かな自然の中での学習を通して、子どもたちは心豊かに成長しています。ホームページの QR コードがあります。写真。地域の方に教えてもらっている女の子。写真終わり。8、おいだいら小学校。地域の自然と関わり、より良い環境保全を考え、行動していくことができる学校。おいだいら町。電話 47-2547。人も野鳥も住み続けられるふるさと老いだいらを目指して愛鳥活動、ふるさと学習を実施。地域の協力のもと、野鳥の生態や環境の変化などを学年ごとに探求し発表することで、子どもたちは自信を育み、未来の環境を守る心を育てています。ホームページの QR コードがあります。写真、巣箱の様子を観察している子ども。写真終わり。小規模特任校制度利用の申請の流れ。見学・体験の受付期間。8月27日水曜から11月中旬。申請書受付期間。8月27日水曜から12月17日水曜。結果の通知、12月18日木曜以降。詳しくは市ホームページで、ホームページの QR コードがあります。